2024年5月8日水曜日、時刻は午前8時20分を過ぎたところです。さて、中井沙央集、もうこの世界における作品と兆候についてというこのエッセイですね、もう終わりに入るんですけれども、いや昨日もうちょっと読んどいたらよかったなと思うんですが、昨日読んだところは予感と兆候という、予感と兆候とに生きるとき、人は現在よりも少し前に生きているということであるというところで終わったんですけれども、でこれに続いて文章がこうなってるんですね。これに反して作品は過去の修正、修正っていうのは集めるに成功の性、修正、これに反して作品は過去の修正への入り口である、集めて成り立つということでしょうかね。これに反して作品は過去の修正への入り口である、過去の修正への入り口である、過去のさまざまな出来事の分節されたいろんなことの集まりでの入り口であるというふうなことでしょうね。これに反して作品は過去の修正への入り口である。余韻は過ぎ去ったものの総体が残す雰囲気的なものである。もう一度、余韻は過ぎ去ったものの総体が残す雰囲気的なものである。余韻と作品とに生きるとき、人は現在よりも少し遅れて生きている。前者をメタ世界一、前者というのは予感と兆候ですね。前者、あ違うかな、これはこれに反してということですから、前者は作品でしょうかね。ちょっと読んでみましょうかね。まず前者をメタ世界1、後者をメタ世界2と名付けてもよいが、前者と後者は全く別個のものではない。予感が余韻に変容することは経験的事実である。登山の前後を比較すればよい。作品が歴史家にとっては兆候である。さらに微妙な移行が、さらに微妙な移行移るということですね。さらに微妙な移行が四者の間にあり得ると思うが、それは可能性として図示するにとどめようとなっておりまして、で文章はまだ続くんですけれども、それはちょっとまたややこしくなるので、もうここでしょうかね。昨日の読んだまあ、予感と兆候、予感と兆候とは優れて再生によって認知されるということがありましたけれども、いずれにしろ予感と兆候とに生きるとき、人は現在よりも少し前に生きているということである。これに反して作品は過去の修正への入り口である。余韻は過ぎ去ったものの総体が残す雰囲気的なものである。余韻と作品とに生きるとき、人は現在よりも少し遅れて生きているということですね。前者をメタ世界1、後者をメタ世界2、これはですから前者というのは予感と兆候でしょうね。 って余韻と作品がメタ世界にと名付けてもよいが、前者と後者は全く別個のものではない。そうですね、予感と予感が余韻に変容することは経験的事実であるというふうなことが続きますが、この240ページのところに予感とこの兆候、余韻と索引のこのスクエアになっているものがあるんですけれども、これ、まあ、ここでそういう、こう関係性を表したつもりだというふうな中井先生、予感が余韻、ね、ここでも書いてますけれども、変容することがあると、予感が余韻に変容する、うん、兆候が索引となる、うん、そうですね、過去と現在、過去と未来、現在があって自分の過去から、まあ、人間ってこうふっと我に返る、今現在我に返った時っていうのはおのずと過去を振り返っておのずとというよりも過去を振り返ると未来を展望するんですよね、おのずとね。そういった意味でも予感と兆候が未来として、余韻と作品ですから、これは本当にまあ、融合はしてないけれども、まあそういった意味はメタ世界っていうか、自分にとっての宇宙というか自分の中に自分、まあ人間が宇宙ということはよく言うところですけれども、もう自分自身がこう生きてきた過去の時間と過去の場、そういうものというものは今はないかもしれないけれども、厳然とあったわけでして、ですからその自分自身が生きてきてるそれ自体が宇宙の世界というかまあここで言えばまさにメタ世界、自分自身にとっての、まあ、メタなんか超越してるっていうことですよね、まあ、高い次元でのという意味合いですけれども、まあそれはですから、そうこの予感と兆候、余韻と索引、この中央に自分がいてて、でさらにその取り巻くものがそれこそ宇宙の物質っていうのは 4% しかまだ分かってないというけれども、何か自分の取り巻く、まあそういった意味では東洋的に言えば気という考え方があるかもわかんないですけど、その気にこう包まれてるその自分自身が宇宙というか、なんかそういうものじゃないでしょうかね。でそういった意味でこれがなんかそういうことと通じるのか、この世界における作品と兆候についての一番、まあ、間もちょっとややこしいのでもう飛ばしまして、結びの文章だけご紹介するとこうなってるんですね。私は重要な問題点をまだまだ漏らしていると思うが、私が厳然させていないものの多くが私であり得るという不思議さを踏まえ、メタ私、メタ世界という概念を導入して、私の精神科医としての営みの中で遭遇したものに適切な位置を与えようと試みた。もう中井先生の文章は本当にこう中井先生のこう感覚的なものを可能な限りちゃんと文章に表そうとされてるんですよね。ですから使う言葉、動詞っていうものが本当にこうちゃんと細かく区切ってというか重ねて、そのご自身の今の自分のこう思ってるこう感覚的なものも表そうとされてるんじゃないかなと思うんですけど、この結びの文章を読んでるだけでも、いずれにしろ先ほど言ったその予感と兆候、余韻と索引、それの中央にいる自分で、それを取り巻く何かを分からない気、そういうものも含めて、まあ、自分 のその宇宙とか なんかそういうものがあるんじゃないかというふうなことの私の場合の感覚と、でこの中井先生の私は重要な問題点をまだまだ漏らしていると思うが、私が厳選させていないものの多くが私でありうるという不思議さを踏まえ、そうですね、私が厳選させていないものの多くが私でありうるという不思議さを踏まえ、そう、なんかもう自分自身がこうね、宇宙であるという不思議さを踏まえ、メタ私、メタ世界という概念を導入して、私の精神科医としての営みの中で遭遇したものに適切な位置を与えようと試みた。この最後の文章ですね。私の精神科医としての営みの中で遭遇したものに、いろんなものに出会ってきた遭遇したものに適切な位置を与えようと試みた。与えようとしたではないですね。与えようと試みたというね。いや、本当にもう全てが学びの多い中井先生の本当にこの営みだと思いますね。ありがたいことだなと思います。といったところで、この世界における作品と証拠についてというのはこの終わるんですね。これは目次で言えば15番目なんですけれども、さて56番目がささやかな中国文化体験とかありますが、これはまあ飛ばすかもしれません。まあ明日になってのお楽しみということで、時刻が8時32分を過ぎたところです。以上です。